恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージタイトルは、人事ではない殺人です。カリフォルニアに来たばかりの頃、ロサンゼルスのユニバーサルスタジオに行きました。そこにはハリウッド映画で実際に撮影に使った街並みのセットがあって、その街の中をトローリーに乗って見て回ることができました。そこは1920年代の洒落た家が並ぶ街なのですが、なぜか違和感を感じました。なぜなら、そこには人の面影が全くなかったからです。どんなに綺麗に整えられている街であっても、そこに人の生活、命の気配がなければ、肝心なものを失っているように思えたのです。今年もカリフォルニアのみならず西海岸では山火事が猛威を振るいました。多くの方々が家を失いました。しかし、それらの人たちが、また私たちはカムバックすると言っている姿をニュースで見ました。その表情と言葉を見聞きして、すごいな。きっとこの人たちは大丈夫だろうなと思いました。彼らの言葉には、多くを失ったけれど、命は守られたのだ。だから、我々は再び立ち上がるという強い意志が込められていたからです。その言葉の背後には、命さえあれば立ち直ることができるという思いがありました。しかし、悲しいことに、今こうして話している時にも、この世界では、その大切な命が人の手によって奪われています。今も世界のどこかで人が人の手によって殺されています。そんな世界に生きる私たちに、聖書は10回の6回でこう語りかけるのです。出エジプト記20章13節。あなたは殺してはならない。あなたは殺してはならない。とても短い言葉です。ある学者は、この言葉は神様がどんな人でも理解できるように言われたのだと、言われたのだろうと言います。誰かが刃物を振り回して暴れていたら、その者に君はどこからその刃物を持ってきたのか、誰の許可を得たのか、なんでそんなに暴れていたのかと、いるのかなどとは聞かずに、やめろと叫ぶのと同じです。その理由や状況を説明するまでもなく、ただ一言、殺すなと、主は言われたのです。でも、私たちは、実際にこの6回を聞いても、これが自分に語りかけられているのだという自覚をほとんど持たないのではないかと思います。理由は簡単。私たちは人を殺したことがありませんし、これからも決してないだろうと思われるからです。 それでは、果たしてこの言葉は、ピストルや刃物を握りしめている者、拳を振り上げようとしている人たちだけに語りかけている言葉なのでしょうか。私たちには関係のない言葉なのでしょうか。イエス・キリストは言われました。マタイ5章21節から22節。昔の人々に、殺すな。殺す者は裁判を受けねばならないと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う。兄弟に対して、怒る者は、誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者という者は、議会に引き渡されるであろう。また、馬鹿者という者は、地獄の火に投げ込まれるで、あろう。先に、人を殺した方はいないでしょうと言いました。しかしどうでしょうか。馬鹿者、馬鹿野郎、愚か者、stupid。その類の言葉を、口から一度も出したことがない人、いますか。イエス様は言われました。それらの言葉を出す者は議会に引き渡され地獄の火に投げ込まれる。イエス様はこれらの言葉を口にするのならそれは人を殺したことと同様なのだと私たちに語りかけます。ヨハネ第一の手紙3章15節もこう記しています。あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命をとどめてはいない。この御言葉は、兄弟を憎む者は人殺しだと書いています。何かの間違いではないか。ミスプリではないかと思うような言葉です。しかし確かにここには、兄弟を憎む者は人殺しだと書いてあります。主にある皆さん、こうなると、人を殺すということは、人ごとではなくなってきませんか。これらの主イエス・キリスト、そしてヨハネの手紙から私たちは殺人には、思いで殺す場合、言葉で殺す場合、そして、行いで殺す場合と、三つがあることを知るのです。人類最初の殺人がいつ起きたか皆さんご存知でありましょう。そうです。聖書の創世記において初めの夫婦、アダムとエヴァの間に生まれた兄弟、アベルとカインの間でそのことは起きました。そうです。彼らは人類の二代目です。人は人類二代目において殺人を犯しています。しかもそれは、兄が弟を殺すということでした。その箇所を見てみましょう。創世記の4章、1節から。11節。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもり、カインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。日が経って、カインは地の産物を持ってきて主に供え物とした。アベルもまたその群れのウィーごと肥えたものと思ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。しかし、カインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。そこで主はカインに言われた。なぜあなたは 憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら、顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを収めなければなりません。カインは弟アベルに言った、さあ、野原へ行って、野原へ行こう。彼らが野にいたとき、カインは弟アベルに立ちかかってこれを殺した。主はカインに言われた。弟アベルはどこにいますか？カインは答えた。知りません。私が弟の番人でしょうか？主は言われた。あなたは何をしたのです？あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。今あなたは呪われてこの土地を離れなければなりません。この土地が口を開けてあなたの手から弟の血を受けたからです。互いに血を分け合っている兄が弟を殺したというのです。なぜでしょうか？神様に捧げる供え物のうち、兄カインは血の産物を持ってきました。弟アベルはその群れの初子と肥えたものを持ってきました。確かに兄カインは血の産物を神に捧げました。しかし、おそらく彼は血の産物の中でいい状態のものをまず自分のために確保し、傷んだもの、枯れかかったような残り物を神様の前に持ってきたのではないかと思われます。しかしそれに対して弟アベルは家畜の中で最高と思われるものをまず主に捧げたのです。それゆえに創世記は主はアベルとその供え物とを顧みられた。しかしカインとその供え物とは顧み見られなかったと記録しています。このことに対して、兄カインは大いに憤り、顔を伏せたのです。カインはただ怒ったのではなく、大いに憤ったのです。言うまでもなく、その怒りには、弟だけが神に顧みられたという妬みがあったからです。彼のその妬みと憤りは収まることなく、やがてその心の内に燃える炎となって、この弟の顔を見るたびに心にくすぶるマグマが蓄積されていき、それはとても危険な状態になりつつありました。どういうことでしょうか？そのことを聖書はこう表現しました。罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを収めなければなりません。そうです。アベルの心にある苦々しい思いは彼の心に収められなくなってきました。しかし彼はそれを収めなければならない。なぜなら、殺人という罪がすでに門口に待ち伏せしており、彼がその思いを収めきれなくなる時を今かと待っているからです。この人類最初の殺人を見るときに、私たちは先の第一ヨハネ3章15節の御言葉に言われている、憎しみと殺人の関連性を知るのです。人が人を殺す前には、そこに至るプロセスがあるのです。すなわち、その前には怒りとか、妬みがあり、それがさらに進んで憎しみとなり、人は苦々しい言葉を語り出し、そして人は最後に拳を振り上げます。銃口を向けます。このようにして、人殺しは起きるのです。殺人を犯してしまった人たちは、自分が人を殺すなどは思いもしなかったと思うのではないかと思います。しかし彼らの心に 妬みと怒り、そして憎しみがあるのなら、それはいつ爆発してもおかしくなかったのです。そして、気がつくと、相手が自分の前に倒れていた。そんな悲劇が一体、今日も世界中でどれだけ起きていることでしょうか。しかし、それでも皆さんは思われるかもしれません。いいえ、いくら私のうちに怒りや憎しみがあっても、人を殺してしまうなんてことは絶対にありえません。そうです。実際にそうです。憎しみを持つ人はたくさんいますが、実際に人の命を奪ってしまう人というのは、確かに決して多くはありません。しかし、どうでしょうか。私たちはその人の肉体に一撃を加えることはなくとも、その人の心を殺してしまうということはないでしょうか。言葉によって、行いによって、その人の心を殺してしまう。先のイエス様の言葉、第一ヨハネの言葉はそのことを私たちに語りかけていないでしょうか。かつて極道の世界にいましたが、改心してクリスチャンとなり、宣教師になられた品田和富という方がいました。いましたと言いましたのは、このメッセージを準備している中で、品田和富先生は2018年に召されたということを知ったからです。品田宣教師は17歳の時、新宿歌舞伎町でスカウトされたその道に入り、ヤクザとして13年を過ごしました。しかし、鳥羽嵐で逮捕され、8年の刑を受け、刑務所に入れられます。その刑務所の中で、襲われ、命を失うかもしれないということを恐れ、精神的に極限状態に追い詰められ、幻聴を聞き、自殺未遂をします。そのような中、キリスト教の集会に集うようになり、むさぼるように聖書を読み、ある時、ペテロ第一の手紙5章7節の、神は、あなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるが良いという言葉に出会います。先生の言葉を借りて言うのなら、この言葉を聞いた瞬間、心の底から平安がぐんぐんと湧き上がってきたというのです。出所後には、元ヤクザでクリスチャンや牧師となった男たちのグループ、ミッションバラバのメンバーに会い、組からも抜け、96年、以前、私たちの教会にも来てくださった鈴木博之牧師より洗礼を受けてクリスチャンとなります。当時、先生には付き合っている女性がいました。ヤクザだった時に知り合い、それから彼を支えてきた女性です。彼が、俺の交際費は月に80万円必要だと言えば、仕事を掛け持ち、彼に与えたという女性です。ある時、彼はその女性について、鈴木先生に相談します。私には付き合っている女性がいるのです。その人と結婚しようかと迷っています。二人のことをよく知る、まずはかつては ご自身もヤクザであった杉先生は言いました。彼女は自分の身を削ってあなたに尽くしている。そんな人を不幸にしたら彼女の心が死んじゃうんだよ。今まで彼女によって積み上げられた愛を殺しちゃうことなんだよ。そんなことしたら男じゃないよ。鈴木先生は言いました。彼女の心が死んじゃうんだよ。愛を殺してしまうんだよ。品田先生は彼女を肉体的に殺すことはありませんでした。しかしその心を殺してしまうということを鈴木先生は指摘したのです。主にある皆さん、殺すということは必ずしもその人の命を奪うということだけではありません。聖書は私たちに語りかけるのです。殺してはならない。あなたは人の心を剣で突き刺してはならない。その人の心を踏みつけてはならない。幼い子供が疲れている。喉が渇いている父親を見て、水を飲ませてあげようと思って、水を汲んで持ってきます。しかしその子はそれまで外で泥遊びをしていたので、その泥がコップにもついています。決して綺麗とは言えません。それを見た父親がもし、こんな水飲めるかと子供に向かって言うならば、それは、その子供の心を、その思いを、殺していることです。今日こんなに、残念なことがあったのと語りかけてくる妻に対して、俺は今忙しいんだ、疲れてるんだ、そんなこと大したことないだろうと、もし私たちが言うのなら、その言葉は妻の心を殺しています。これらのことにより、私たちは、法的な罰を受けることはないことでしょう。しかし、その人の心には突き刺された傷が残り、その心が枯渇し、死に瀕してしまうことがあるのです。今日という日、この静かな殺戮が、一体どれだけ、この世界で、起きて、いることでしょうか。皆さんの中で殺人現場に居合わせたという人はおそらくいないでしょう。しかし今お話しした現場に被害者として、そして加害者としていたという方ならいるのではないでしょうか。このことを思い、心に手を当てて自らを顧みるときに、私たちはこの第6回を人事として聞くことができなくなるのです。私たちの心に、家族に対して友人に対して怒りがあり、それが熟し、憎しみとなっているというようなことがないでしょうか。その心に彼女に対して、馬鹿者とか愚か者と思う思いはないでしょうか。それが言葉となり、態度となっているということはないでしょうか。ヤコブは、 私たちの口から出る言葉について言いましたでしょう。ヤコブ3章の7節から8節、あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、海の生物はすべて人類に制せられるし、また制せられてきた。ところが舌を制しうる人は一人もいない。それは制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。その言葉が口から出るとき、罪が門口で待ち受けています。その罪が私たちを慕っているのです。故に主に恋願いましょう。私たちの口を清別してくださいと。今日神様によってその思いを取り去っていただきましょう。主に祈りましょう。私たちの心を清別してくださいと。最後になりますが、皆さんにとって思いがけないことをもう一つお話しします。それは、私たちはすでに殺人に関わっているということです。皆さんは身に覚えがないかもしれません。しかし確かに私たちはある方の死に関わっているのです。それはイエス・キリストです。キリストは茨の冠をかぶせられ、自ら十字架を背負い、そしてその十字架に貼り付けにされ、最後に腹に槍を突き刺され死なれました。いいえ、死んだのではなく殺されたのです。メル・ギブソンという俳優が監督をしたパッション・オブ・クライストという映画を見た方がいるでしょう。この映画はイエス・キリストが十字架にかかる直前に祈られたゲッセマネの園でのシーンから始まり、十字架にかけられるまでのことを描いています。メル・ギブソンは監督ですので、その映画の中に姿を現しませんが、ワンシーンだけ彼の手が画面に映っていると言います。それは、キリストの手に釘を打ち込むシーンです。メル・ギブソンは自らの手でキリストの腕に釘を打ち込むことにより、自分がキリストの殺害に関わっているということを表現したのです。聖書は、キリストの死は私たちのためであったと言います。ということは、私たちもその殺人と無関係ではないのです。私たちはキリストの死によって今日、新しい命を与えられているのです。キリストによって新しいものとされているのです。イエス・キリストはご自身がこの地に来られた理由をこう言われました。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。ヨハネ3章16節17節。ここにははっきりと書かれています。イエス様は私たちを裁くためにこの世に来たのではなくて、私たちに命を与えるために来たのだと。命を奪うために来たのではなく、命を与えるために来たのだと。このことを知るときに、私たちの生き方は定まります。それは、このキリストにあって、 救われた私たちも、人を殺す生き方ではなく、人を生かそうとする生き方をするということです。キリストと同様、私たちもそのために今、それぞれの場に置かれているのです。今日は、私たちの思いと言葉、そして行為によって人を殺すことができるとお話ししました。このことはもう一つの可能性を私たちに示します。そうです。その私たちの思いと言葉、そしてその行為は、同時に私たちをして人を生かすこともできるということです。そのことができる心と口と体を主は私たちに与えてくださっているのです。主よ、我らの思いと言葉、そして行いを成立し、それをあなたの皆が崇められることのためだけに用いてください。その思いを持って、人を生かす使者として、今日も私たちがここから使わされていきますように、お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日も聖書の御言葉を通して私たちにあなたがあなたのお心を語りかけていてくださることを感謝いたします。今日私たちは第10回の第6番目の戒め、あなたは殺してはならないという本当に短い、しかしとても力のある言葉を見てまいりました。この言葉を聞くときに多くの私たちは思います、私はあまりこの言葉とは関係ないなと。しかし私たちが聖書を紐解いていきますときに、イエス・キリストの心を私たちが知るときに、決してそのような悠長なことを言っているものではない、それが私たちであるということに目が開かれていきます。世は実際に人の命を絶つ者に対する罰を備えています。しかし人の心が打ちのめされたり、その心が殺されてしまうというようなことに対しては、世はそのことを裁ききれない現実を持っています。しかし主よ、あなたはそのところにまで目を注がれて、この第6回の意味をさらに私たちに強くこの朝語りかけてくださいました。主よ、どうか私たちの思いと言葉と行いが主の前に喜ばれるものとなりますように。私たちは主イエスキリストの十字架の死に、あの殺害に関わるものでありまして、そのことによって私たちは主イエスキリストから命を得たものです。新しい生き方を与えられたものです。どうぞ主よ、そのことは許されたものとして、この思いと口と言葉を持って人を生かすことができるような、あなたに習った生き方にこれから邁進していくことができるように、どうぞ見守っていてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。そのような意味を持ってこの世にあって光となり、また塩となることができるように、私たちをどうぞ支え引き上げてくださいますことをよろしくお願いいたします。 この思いを持ってこの新しい一週間を始めることができますことを感謝いたします。どうかしよう。我々は本当に虚しい器です。あなたがどうぞそこに手を加えてくださって、この一週間も用いてください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。